はい、青山学院大学大学院の、ワークショップデザイン、デザイナー育成プログラムに通い始めて2日目ですね。今日も一人リフレクションをしていきたいと思います。午前中1つ目の講義が、ワークショップデザイナーの、まあ、コンセプトワークを通してワークショップの仕組みを考えるっていう、まあ、コンセプトワークっていうのをやりましたと。で、それによってワークショップの仕組みを考えてみようっていう、そんな時間でした。で、最初にワークショップに参加する参加者、学び手の学び方っていう話があって、ワークショップをやってから分かるっていう、やりながら分かる、分かってからやるっていう、そういう3つがあると。で、1日目のリフレクションで話させてもらった、まあ、大人っていうか経験学習が多い人は、分かってからやるっていうことばっかりをやりたがるから、まあそうじゃない方法も取り入れることで学べるようにする必要があると。まあそんな話をしてましたね。で、その学び手のことを考えてねっていうのは、相手が何を望んでるかっていうのを結構考えた方がいいよと。こういうのを想像して見せるんだという話をしてましたね。これいいからやりなよみたいな、その押し付けではダメだよっていう、そんな感じの話をしてましたと。で、もう一個大事なのがコミュニケーション空間のデザインっていうことで、話しやすい雰囲気作りだったり、本音が出るような雰囲気だったり、そこにいる人の立場、ワークショップデザイナーの育成プログラムのコースでは学び手っていう僕が言ってる、僕は学び手なので、で、教壇に立ってる人が教えてと。で、その場が、より良い空間に成立するようにとスタッフが、いると。ということで、学び手の意味の空間と教えての意味の空間、スタッフの意味の空間っていう、まあ、この多様性を受け入れるチャンネルが生まれているっていうような、話もありましたと。で、本題ですね、コンセプトワークっていうやつね。コンセプトワークって何なんだっていう話だけど、まあ、ワークショップを考えるときに重要な仕組みの4つが、共同性、即興性、身体性、自己原因性感覚っていうね、意味わからん言葉が出てきましたが、それぞれちょっとだけ、話していきたいと思いますと。共同性っていうのを、まあ、体験するためのワークとして、割り箸1本で、椅子に座ってる2人で、人差し指を右手と左手を出してその上に割り箸を置くと。で、その割り箸が落ちないように、前に歩いていって、歩いてのところまで行ったら帰ってきてくださいと。まあ、共同性ってことだから、まあ、ケアリングって言って、まあ、お互い、気にしてくださいねみたいな、そういうのを意識させられるようなワークをしましたと。一方、その共同性っていうのをそのさっきのね、割り箸を二人一組で、指の上に置いて落ちないように歩くっていうのを、複数人でやると、複数人でやる。かつ、運動会のね、音楽とかを流してしまうと、勝手に、運動会というか競争心みたいなのが生まれるし、まあ、そんな音楽流せなかったとしても、もうちょっとこうしようよとか、改善しようよみたいな、そういうのが働く可能性があると。なので、共同性と競争性の両方が現れるので、そこを意識してコントロールしてデザインしてくださいという話でしたね。まあ、他にもなんか複数例があったんだけど、今日はまあ、はしょると。なので、競争性が高まってしまうと、圧が高まって安心がなくなるし、まあ、そこのコントロールのための、なんていうのかな。その時は弁って言ってたね。なんかコントロールした方がいいよと、デザインする側としてはね。はい、続きまして、身体性ですね。身体性って、まあ、言葉の通り動くってことです。身体は心のセンサー、身体と文化の出会いワークってことで、まあ、パーソナルスペースの話ですね。パーソナルスペースを感じられるような、ワークをしましたと。人って、なんか、面白いもんでですね、受け入れたいけど受け入れたくないみたいな、そういうジレンマが結構いろいろあると。で、パーソナルスペースって日中もさ、電車に乗ったりすると、大体背中に物があった方が安心するからとか、そういうことで角っこの席が埋まり、その次座る人は真ん中ぐらいに座って、なんか一個ずつさ、席が空いて座っていったりするじゃん。で、それでも、座りたいなと思った人はその間に座っていくと。まあまあそんな感じだと思うんだけど、まあそれがパーソナルスペース、他者との距離っていうことですね。で、受け入れたいけど受け入れたくないみたいな、そういうジレンマを、身体性のワークを使って、マネジメントしていくんだっていうような話をしてました。ほい。なので、ちょっと意味わかんないところでメモだけ読んでみようね。身体性に埋め込まれている他者への拒絶を文化としての日常の挨拶で授業に変換すると。まあ、挨拶によって、まあ、拒絶を変換しようと。他者を理解するための、まあ、前提条件を作っていった方がいいよと。うん、やっぱりこれ書いてる意味がちょっとわかんないね。まあ、ただ、僕らがすべき仕事としては、ワークショップのワークの概念化とどういう言葉に置き換えていくかっていうリプレイスって言って、置き換えのデザインをすることで、まあ、無意識の意識化を図ったり気づきをデザインするっていう、そういうことが重要だと言ってましたね。来週、荒井秀夫先生っていう身体性のワークショップをオンラインでやってくれるそうなんで、なんかすごく楽しみだそうで、そう、楽しみに思ってました。めっちゃおすすめって言ってました。はい。三つ目、即興性ですね。即興と連想の創作ワークと瞬発的な連想力っていうところで、これ、なんかよくあるよね。マジカルバナナみたいなもんですよ。バナナと言ったら、なんちゃら、みたいなやつ。とか、語るたって言ってこう、テーマに沿って喋っていくわけですけど、自己紹介、好きな食べ物でお願いしますとかって言って、私の好きな食べ物は、リンゴです。って言ったらカードをめくって、ポンってやったら、しかしと出てくるのね、接続詞が。しかし、うんたらうんたら。で、カードをめくると、だからとか、つまりとか出てくるわけね。 そういうので、まあ、即興性を高めていくようなワークみたいなことをしましたと。はい。で、まあ、こういうコンセプトワークって言われるものをどうやって使おうかなっていうのは、現場に基づいて選択したりとか、ワークショップを作る人の技量によるという話ですね。で、最後4つ目が自己原因性感覚っていう話ですね。なんかよくわかんないよね、自己原因性感覚っていうのは。その時の言葉では、まあ、自分の場面に紐づけると、自分の体験に紐づけるっていうことをした方が、自分ごと化していくよというような話をしていましたと。で、ここも難しかったよね。自己原因性感覚の以外に他者原因性感覚っていう、こう巻き込まれていくような感覚だったり、相原因性感覚って言って、相方向的な相っていうさ、また二つ書く相があるじゃない？それは、なんていうの、相手によって自分の動きがコントロールされるみたいな、そういう体験があると思うんだけど、ちょっと言葉で伝えるのは難しいから、なしにしようか。っていう、まあ、自己原因性感覚以外に他者原因性、相原因性みたいなのもあるし、自己中心性感覚。それの、まあ、弱とか強とかがあって、自己を、総中心性感覚に持っていけることで、持続可能性が高まっていくんだと。まあ、だから、社会の課題に対して自分ごと化していくみたいな、そういう話をワークショップで作っていくっていうことなんじゃないかなって今僕は理解してますと。で、それを無意識になっているものを意識化していくためにワークショップっていう手段があるよっていう、そんな感じですね。はい。12分で喋ろうと思ってるんだが、どんどん時間がなくなっていっています。はい。で、もう一個ね。関係性3形態のワークって言って、互恵という価値、互恵と排他のジレンマ、双方のジレンマっていうことで、互恵とお互い恵むっていう。お互いの恵みと排他。で、互助性のワークって言って、おでこシールっていうのをやりましたと。で、まあ、自分のおでこにシールを貼って、おしゃべったら飽きませんよっていう状態で、そのシールに基づいてグルーピングしてみたり、本当にそのグループしかできないのかな、グループしなければならないっていうことから、はみ出して考えてみたらどうですかみたいなことを、お題を作っていったりとかして、何回もやると。で、途中から喋ってみてもいいよって、話すことができたらどういうグルーピングができますかとか、さっき言ったみたいにグルーピングしないっていうことを、するならば、どうしますかと。もう一段階上げることができませんかとか、別々のままですかとか、別のグループができませんか、言い換えられませんか、捉え方を変えられませんかねみたいなことを伝えていって、そのおでこにシールが貼られている人たちはそれに基づいて考えていくと。で、ここで、まあ面白かったのがコロナで、結構世の中が分断されたよねっていう、もともとかもしれないけど、よりそれが顕著になったと。自己責任感、自己責任でしょみたいなことが、たくさん言われてると。だけど、これをやっていく中で、実際、あなたと私一緒だよね、とか、こう、個性があってこういうふうに順番につながれるよね、みたいな、そういう中から、これ今やってることって分断じゃなくてつながっていくことなんじゃない？みたいなリプレイス、言い換えをすることで、学んでいくという感じかな。だから、まあ結構、こじつけみたいな感覚もあるよね、ということで、12分になっちゃったので、終わりにします。